相沢です。これ最後のメッセージということで、ちょっとまあ気が重いんですけどね、昔僕がいじめられていた頃の話でもしようかなって思います。気が重いですね。まあ、なぜこの話をしようかと思ったかと言いますと、まあ、今まで僕自身の過去について、若い頃合コンしまくっていたとかね、まあ経験人数も何百ってありますので、女の子のね、経験人数。まあ、結構恵まれた、すごく充実した若い時代、青春時代を送ってきたやつなんじゃないの？とかって、まあそういうふうに誤解されたら嫌だなと思って、まあそれだとね、お前に俺の何がわかるんだよみたいな話になっちゃうじゃないですか。モテない俺の気持ち、お前に本当にわかんのかよみたいなね。まあ、そうではないので、なぜ僕がこの仕事を続けるのか、これを僕でなければならないのかっていうところですね。僕の使命感の部分、理念とかですね。まあ、いわゆる経営理念とかの話なのかな、なると思うんですけど、まあ、やっぱり僕は、なんだかんだ言ってもこう根源的に、まあ、モテない男なんですね。ダメなやつなんですよ。やっぱすごいやつって言いましたよね、学生時代ね。もうああいうのって才能だなと思うんですけど、すごくこうキラキラ輝いててね、話も面白くて、もう楽しそうな雰囲気があって、もう普通にしていても彼らの周りには人が集まってきて、で僕は特に若い頃っていうのはそういうのを羨ましいなって思って、まあ、ただ指をくわえて、ま、見ていただけなので。学生のカーストってありますよね。クラスカーストっていうのかな。まあ、部活とかもそうなんですけど、カースト制度、まあ、身分制度っていうのかな。上下関係って言ったら僕はもう間違いなくその底辺になったんですよ。これ、昔どこかでもしかしたら話したかちょっと忘れちゃったんですけど、僕、中学生の頃、部活で、僕だけ部室使わせてもらえなかったんですね。それは同級生からのやつで。僕の学校って、まあ、そもそも部室ってその部の最上級生しか使えなかったんですよ。なので中学3年生の上級生が辞めたら、次いよいよ俺らの番だみたいな感じで、まあ、中2のね、中学2年生の僕らが使えるみたいな感じで順番が曲がってくるんですけど、で上の学年が辞めて自分の番になった時に、まあ、僕は昔から朝一番に練習に行くタイプだったんですけど、でこう一番に行って、やった、今日から部室使えると思って、部室でこう着替えて、で朝練習して、でまあ大体僕最後まで練習してる方だったんで、でもう一番最後まで練習して片付けまで終わらして、で部室に帰っていくのがまあ僕の最後になるじゃないですか。だから最初に来て着替えて最後に帰っていくと、そうするともうその初日なんですけど、その部室の扉から少し離れたところに、僕の気合がね、捨てられてるんですよ。ユニフォームっていうのかな。まあ、運動できる格好に着替えてるじゃないですか。で、その部室の扉の外って全部土なんですけど、そこにね、なんかボンってね、自分の僕の気合意識がね、転がってるんですね。なんかちょっと惨めな感じで。これがなんていうのかな、もう、お前が物質使うなんて生意気だみたいなね、お前に使う権利はないみたいな、こう暗黙のプレッシャーですよね。その物質内の同級生からの無言の圧力みたいなやつで、なんか、ああ、そうなんだ、俺ダメなんだと思って、そのまま、なんか僕だけね、物質じゃなくて、自分の教室でこう着替えてたんですね。まあそれ見てどうしたのって聞いてくれるクラスの、まあ、知人というかね、友達もいたんですけど、なんかそういう待遇を受けている自分がバレるっていうのはすごく恥ずかしくて、やっぱいじめられてる自分がバレるってすごく恥ずかしかったんですよね。だから、いや、教室で着替えた方が早いし楽だしみたいなね、言い訳してたんですよ。そんな感じでしたね。まあ、あの頃の自分のポジションっていうんですかね。で、高校でもやっぱり部活の中で、後輩とかがまあ入ってきますよね。で、いつの間にかね、その後輩から僕だけ呼び捨てなんですよね。なんかこう、下等生物を見る目ってこういう感じなんだな、みたいなね。ああ、こ この下級生、まあ、後輩だったんですけど、の僕に対する認識ってこういう感じなんだっていうね、この負け犬を見る目っていうんですかね。まあそうですね、中学高校とも結構そんな感じで、まあ、部活は特にひどかったかな、もうよくやめなかったですよね。今の僕だったらもう全く本当秒でやめますけどね。まあ当時はちょっとね、その辞めるっていう発想もなくて、ただただ言ってましたね。で、クラスだどうだったかな。まあでもなんか中学の時とかに、体育館のステージありますよね。そこにこう、なんか僕呼び出されて、何人かで囲まれて、こう、ジャイアントスイングとかされてましたね。高校とかも、まあちょっと陰湿だったかな。割とね、僕はそういう感じだったんですよ。で、その後、まあ、僕、田舎出身で、で、東京の大学来たんですけど、やっぱそれまで、なんか、ボケーっと底辺の方で生きてたっていうのかな。もうただ、何もできないで、毎日、こう、耐え続けるだけの日々だったから、やっぱその都会の雰囲気みたいなやつについていけなくて、なんかやっぱ違いますよね。こっちの方の人ってね、学生ってね、もう彼女がいることを当たり前だし、付き合うことも当たり前みたいな感じだって、まあ、当時ね、今どうなってるかよくわかんないですけど、で、ファッションなんかもやっぱみんなおしゃれで、結構そういうの僕は気後れしてしまうんですよ。で、すごい気になる子とかいても、あ、この子、多分男と付き合ったことあるんだろうな、みたいな、いや、俺ねえしな、みたいな。あ、童貞だってバレたら恥ずかしいなとかですよね。女性経験がないっていうことがまずバレたくなかったですね。で、バレたくないから女の子と話せないんですよ。で、ファッション誌って当時あったんですけど、今あるのかな？今あるのかな？モテる方法が書いてあるようなファッション誌っていう、こう洋服の、一応洋服のこうおしゃれをになるための雑誌なんだけど、まあ、内容は大体こうモテ指南みたいなね。そういうファッション誌とかのなんか影響を受けて、こう片手でブラを外せるようになるとかっこいいみたいな。すげえアホですよね。片手でブラを外すってどうやるんだろうみたいなね。こう手の動きをこう練習したりとか。あと、コンドームとか買って、で、もちろんそんな使う相手いないんですけど、わざと買って、で、こうパカッて開けて、で、ゴムをこう1、2枚捨てるんですね。そうすると、このコンドームの箱も、使いかけのコンドームの箱ができるじゃないですか。それを自分の部屋のちょっと見えそうで見えないところに置いとくんですよ。で、まあ、誰かがこう、うちに来たときに、いや、俺、普通に、何、セックスする相手とかいるし、みたいな、言わないんですけど、遠巻きにこうアピールするんですね、それを。やばいっすよね。まあ、誰も突っ込んでくれなかったんですけど、そのコンドームについてはね。でもなんかそんなことばっかやってて。やって、こう、いざ女の子の前に出るとシュンってしちゃうんですね。もう何も話せなくなってしまう。いや、怖かったですね、女の子はね。ただ今にして思えば、それは女の子が怖かったというよりも、その女の子と会話をすることで、この底辺である自分っていうのかな。女性経験がなくて、まあ、おしゃれじゃなくて、話もつまらなくて、っていう自分がバレることがやっぱ怖かったんですね、今にして思えば。そうそう、でもやっぱ僕、すごく女の子に興味があって、僕が出たっていうのかな、行った大学は文系なんですけど、もともと僕、高校の時理系だったんですよ。ただもう、女の子に飢えすぎていて、当時どうしても、憧れてて、で、なんやかんや理由をつけて文系に行ったんですね。なんか親には、いや、俺は数学より文学をやりたいんだ、みたいなね。文学をやりたいんだってよくわかんないですよね。数学やっとけよって話なんですけど。まあ、そんな感じで、わざとほら、文系の方が女の子多いじゃないですか、大学って。比率が全然違うじゃないですか。理系の大学のね、男女比ってやばいじゃないですか、ほぼ男みたいなね。そこに行ったらもうやばいと思って。わざわざ文系を選んで、で、アルバイトとかも、わざわざケーキ屋さんとか選ぶんですよ。女の子が多そうな場所ですね。 で、とにかく男女比で女性の比率が高いところに行ければ、何もしなくてもモテんじゃないみたいな発想が当時あって、いや、これがでもびっくりするぐらいモテなかったですね。全く相手にされなかったですね。ケーキ屋なんて男女比9、1ですからね。女の子9で男1なんですけど、もう本当にかすりもしなかったですね。で、1回ね、まあ、それでもすっごく好きになった女の子に告白して、振られて、で、まあ、もうめちゃくちゃ落ち込んじゃって、もうその時はただ腐ってふて寝することぐらいしかできなくて、まあ、その後大学も2回留年しちゃって引きこもりになっちゃって、まあ、なんとかその後復帰したんですけど、まあ、復帰後にね、また一人すっごいどうしても好きな子ができちゃって、待ち伏せとかするんですよね。偶然を装うっていうんですか。偶然を装って通りかかった時に、おのに偶然じゃんみたいな、まあ、やーぐらいしか言えないんですけど、で、こう、一緒に帰りたそうな感じでね。で、まあ、一応一緒に歩くんだけど、まあ、そもそも何を話せばいいか分かんないし、もう、本当どうしていいか分からなすぎちゃって、で、最後はもう告白して振られて、なんかね、その時にね、自分の中でこう、プツンって何かがね、切れちゃったんですよ。あ、俺もうダメだみたいなね。なんかそれ多分究極の自己否定だったんですけど、なんかある種の真面目にとか誠実にとかね、一生懸命にとか純粋にみたいなね、なんかそういう今まで自分の中にあった恋愛観みたいなものを全てその時に否定することにして、全否定ですね。その頃からもう、とりあえずもう女の子はもうただの穴と穴だっていう。もうやれさえすれば何でもいいみたいな感じですよね。もう好きとか嫌いとか恋愛感情がどうとかね、自分の気持ちとか相手の気持ちとかも全部どうでもよくて、もうどうしたら合理的にその穴にチンコ突っ込めるかみたいなね、もうそれだけを考えるっていう、完全に やばいやつなんですけど、いや、ちょっと友達になりたくないですよね。話しててやべえなと思うや、結構今恥ずかしいんですけど。いや、当時はね、LINE じゃなくって、まあ、携帯メールだったんですけど、なんかよく、まあ、結局やりもっかよみたいなですね、クズだよねとかね、口先だけじゃんみたいな、結構そういうメールもらいましたね。で、たまに電話とか出ても、なんかね、相手が誰かわかんないんですよ。心当たりがありすぎてっていうか、ありすぎるから逆にないっていうのかな。もう僕の中で攻略した女は全部忘れるみたいなルールがあったんで、で、電話番号とかも消しちゃうんですけど、たまに知らない電話番号からかかってきて、もしもしって言ってると、あ、やばい、この声女だみたいな。で、もしもしみたいな、てんてんてんてんとかで、ね、私のこと誰かわかんないでしょみたいな。ごめんみたいな。 もうそんな感じですよね。もうしょうがない、本当にね、猿みたいなやつで、まあ、ちょっと本当にね、人として最低な感じだったんですけど、やばいな、これ話してて結構きつくなってきたな。まあでもね、そこから10年ぐらいで結構、まあなんやかんやでね、立ち直ったというかね、まあ自分で言うのもなんでんですけど、僕、根が結構ちゃんとしたやつなんで、なんか、その中で自分なりにね、あれこれと葛藤してもがいているうちに、まあそこそこ、それなりに立ち直ったんですけどね、やっぱりそういう感じなんで、いや、僕の根っこにはね、やっぱりこうモテない自分とかね、強烈な恋愛コンプレックスみたいな、そういう泥沼の中でもがいた自分みたいなね、そういうのがあって、 まあ、今現在のその女の子に対する感性っていうのかな、は多分結構健全だね、まっとうな大人で僕はいると思うんですけど、まあ、今言ったようなのが僕の根っこっつうのかな、土台にあるんで、やっぱりこう、今現在、恋愛というものにね、何か真剣に苦しんでいたり、取り組もうとしていたりね、乗り越えようっていう人を見るとね、やっぱりそれは結構共感するところがあるし、何かこう、僕でないとできないことってあるんじゃないかなとかってね、ちょっとね、変な使命感が出たりするんですね。まあ、そういう経緯もあって、まあ、僕にとって恋愛っていうのは何かっていうと、それはやっぱり負けてからが本番だっていう感じですね。それは一人の女性に執着するという意味ではなくて、負けてしまった、振られてしまった、ダメだった、なんで俺じゃダメなんだっていう、その悔しさとか、なんで俺じゃないんだ、あいつなんだよとかね、なんで LINE 無視するんだよみたいなやつですよね。その男としてなしと、自分が欲しいと思った女から男としてなしと判定されてしまった、その悔しさですよね。これをバネにして、そして自分を成長させる、そういう場所なんですね。でもこれ、女の子に振られたとかね、なし判定された男性の全ての人がね、そうやって、負けてしまった悔しさとかコンプレックスとかをバネに変えて這い上がれるわけじゃないじゃないですか。で、ほとんどの男性っていうのはむしろね、そのままただ敗北感だけ引きずってね、ネガティブに飲まれてしまった。ただただ自信をなくすだけとかね。まあ自分を卑下するっていうのかな。自分に対する価値がどんどん低くなっていったりとかね。まあ、やばくなるとストーカーになるとか、なんか痛いやつになるんですけど、やっぱ振られてから自分を高められる人間と、そのまま諦めていじけてしまう人間っていうのを世の中に2種類いるんですね。で、僕はやっぱり、その悔しさをバネに、這い上がれる人間、自分を恋愛を通じて、自分を成長させたい、男をあげたい、オスとしてね、自分をどこまでも高めたい、そういう人の手伝いをしたいんですよ。で、恋愛を通じて男としてのステージをどこまでも上げたい。一緒にね、それで成長していきたい。それが僕の今のモチベーションですね。ということで、あなたにお会いできることを楽しみにお待ちしております。ありがとうございました。